こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ブレインドリックン、ブレインドリブン、パフォーマンスが高まる脳の状態とは、青戸水理科応用神経科学の視点から仕事や学習における力の発揮を考察した実用的な解説書である。主題は単純なやる気の出し方ではない。脳内で何が起こるかを理解し、自分の状態を観察した上で、行動環境習慣を設計するための見取り図を示すことにある。内容は主にモチベーション、ストレス、クリエイティビティの3領域から構成され、ドーパミンなどの神経伝達物質、脳の階層的な機能、注意や記憶の働きを生活上の問題へ接続する。本書は、意志力の不足として片付けられがちな不調や集中困難を身体状態と脳の情報処理の問題として捉え直す。個別の万能テクニックを並べるより、読者自身がなぜ今この反応をしているのかを理解し、適した方法を選べるようにする点に特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、意志力論を超える脳の状態からのパフォーマンス理解。本書の出発点は、成果の差を根性、性格、あるいは努力量だけで説明しないことである。集中できない、行動を先延ばしにする、考えがまとまらないといった現象には、ジャイの恒常性、情動、報酬の予測、注意の配分など複数の神経的過程が関わる。したがって問題への第一歩は、自分を責めて強制することではなく、現在どのような脳の状態にあるかを把握することになる。本書が強調するメタ認知は、この把握のための技術である。例えば、仕事への意欲がないという一つの感覚も、疲労、不安、報酬の見通しのなさ、別の欲求への注意の参入といった異なる要因を含みうる。原因を粗く扱えば対策も粗くなる。本書は脳科学を決定論としてではなく、自己観察の解像度を上げる道具として用いると。脳内で起きるかを抑えることで、読者が自分に合う AW を組み立てることを目指す構成であり、即効性だけを約束する自己啓発書とは距離を置いている。次に、ケブから上部へ神経科学的欲求5段階と生活基盤。本書では脳を延髄基底核の大脳変年系、大脳シンフィスという層として整理し、より下部の自律的、本能的機能と、より上部の学習、記憶、思考に関わる機能の連関を説明する。この整理の実践的範囲は明快である。高度な判断、計画、創造的思考を担う上部の機能は、睡眠、食事、体調、安心感といった基盤が損なわれた状態では安定して働きにくい。やる気が出ないときに、目標管理や精神論だけを追加しても解決しない場合があるのはこのためである。朝に光を浴びる、適切に食べる、休息を確保するなどの基本的な行動は、単なる健康習慣ではなく、構図の認知機能を使うための条件として位置づけられる。ただし、この階層モデルは脳のすべてを単純に上下関係へ還元するためのものではない。複雑に相互作用する脳の働きを日常の自己管理に接続するための理解枠組みである。読者は重要な仕事ほど先に生活の土台を点検するという実務上の優先順位を学べる。さらに、ドーパミン、報酬予測、注意のシフトによるモチベーション設計、モチベーションの章で重要なのは、ドーパミンを単純な快楽物質ややる気物質として扱わない点である。本書は、報酬への期待や学習と結びつく脳の働きとして捉え、行動を誘引する内置状態をどう認識し、どこへ向けるかを問題にする。空腹のようなボトムアップの欲求は、通常なら食べる行動へ注意を向けさせる。しかし著者は、そうしたエネルギーをただ抑圧するのでなく、訓練を通じて仕事や学習などのトップダウンの行為へ活用する可能性を論じる。ここで鍵になるのが、今自分に生じている欲求や反応を認識し、注意の対象を切り替えることだ。また、金銭や評価のような外的報酬がいつでも強力に働くわけではなく、個人の経験を通じて意味付けられた報酬が行動に影響するという視点も重要である。目標を細分化して進捗を知覚すること、達成と行動を結びつけることは、報酬予測と学習の回路を生かす工夫になる。本書は、欲求を敵視せず、その方向づけを学ぶ課題としてモチベーションを再定義している。そして、ストレスを一律に排除せず、脳を守る条件を見極める。本書はストレスを全て悪いものとして除去すべき対象とは見なさない。挑戦や緊張を伴う状況は負荷を生む一方、自らが意味を見出し対処可能だと捉えられるなら、学習や行動の推進力にもなりうる。他方で、急激で強いストレスや逃げ場なく長期化するストレスは、心身の安定と認知的なパフォーマンスを損ないうる。この区別は、もっと前向きに考えるだけでは不十分であることを示す。まず、負荷の性質、持続時間、回復の余地、自分でコントロールできる範囲を観察しなければならない。本書で扱われるセロトニンや生活リズムへの着目もこの文脈にある。安定した生活の基盤は、感情を無理に消すためではなく、ストレス反応に振り回されにくい条件を整えるためのものだ。 また、同じ出来事でも過去の経験や記憶との結びつきによって反応が異なることを踏まえると、他者に有効だった方法をそのまま適用する危うさもわかる。ストレス管理を精神的な強さの競争から切り離し、脳と環境の相互作用として検討する点に本書の実用性がある。最後に創造性を才能ではなく、不確実性と脳の危害を扱う能力として捉えるクリエイティビティについて本書は、生まれつきの才能という肯定的な見方を退け、後天的に育まれる脳機能として考える創造的な課題では、目の前の作業に集中して制御する働きだけでなく、ぼんやり考える時間、抽象と具体を往復する思考、違和感や葛藤を保留する姿勢も意味を持つ、レビューで言及されるデフォルトモードネットワーク、セントラルエグゼクティブネットワーク、サリエンスネットワークの見方は、発想が集中だけから生まれるわけではないことを補助する。重要なのは、必要な時に注意を切り替え、内地な連想と外部課題の層を扱える状態を作ることである。また、未知の挑戦には脳のエネルギーが必要であり、不確かさを脅威としてのみ受け取れば探索は続きにくい。本書は、曖昧さの中にも取り組む理由や面白さを見出し、小さな成功体験として記憶することが創造性の土台になると示唆する。創造性を発想法の小技に限定せず、注意、情動、経験、回復を含む脳の運用として扱うため、企画や問題解決に携わる読者にも応用範囲が広い。結論として、本書は仕事の生産性を上げたい人だけでなく、努力しているのに集中や意欲が続かない理由を、より正確に理解したい人に向く、管理職、専門職、学習者、創造的な課題を担う人にとっては、状態を整えることが成果の前提になるという視点が有用である。また、ストレスを感じる自分をただ弱いと評価しがちな読者にも反応の背景を観察し、環境や行動の調整可能性を考える足場を与える。実践上の利点は、万人向けの習慣を機械的に採用することではなく、自分の睡眠、食事、情動、注意、報酬への反応を材料にして個別の取扱説明書を作れる点にある。類書には脳科学の知識を短い処方箋へ直結させるものや、意志力習慣化だけを前面に出すものが多い。それに対して本書は、モチベーション、ストレス、クリエイティビティを別々の悩みとして切り離さず、脳の状態と相互に関係する問題として扱う。専門用語が多く、軽い読み物ではないため、必要に応じて図解や要約を参照しながら読み返す姿勢が望ましい。しかし、その負荷の分だけ、安易な自己評価を脳と行動の理解へ置き換える知的な枠組みを得られる一冊である。ご支援いただける場合は、青戸瑞希と、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。